いいラジオ。
ダヴィンチ恐れ山、日本の教育界を切る。
え、こんな始まり方ありました、
はい、ということで匿名ラジオ恒例の教育を切るコーナー、
はい、いやないないない今日初めて聞いた人びっくりしちゃうからさ、
はい、
う
ん、ちょっと私教育について一個思うところがありまして、
これはちょっとすごい話題になりそうですね、はい、
伝えたかったんですよ、
はい、
何かというと、うん、あの小さいお子さんを寝かしつける時とかで、うん、昔話を話してあげたりするでしょ、
はいはいはい、
そしたら寝ちゃったみたいな、
あらあら
あるじゃないですか、ね、うん、ああいうのってもちろん私も聞いて育ったんですけど、うん、なんか聞いている時は聞き役に徹さないといけないノリがある気がする。
あーなるほど、うん、まあその寝かしつけに限らずその読み聞かせみたいな時とかも確かに子供たちは三角座りして聞いてるみたいなイメージある、ね、
読み聞かせっていうぐらいだから、うん、もう話すななんですよああいう時黙れ
確かに聞き手は黙ってろみたいな、
でもいいのって、うん、今双方向コミュニケーションの時代なんじゃないのと思って、あー確かに、もうなんなら聞き役が好きに質問をしていい昔話の読み聞かせ、
はいはいはい、
これあってもいいんじゃないかと。
あ、いつでも何を聞いてもいいの？
そう、いつでも何聞いてもいい。だって子供って話聞いてるときいろいろ気になることあると思うんですよ、うんうん、例えばおじいさんとおばあさんがいましただったら、うん、え、何歳ぐらいなのとか気になるけど、
あ、確かに、
なんか聞いちゃいけない雰囲気あるから、で聞かれた人はなんか言われたらもうそこでハッと起点を聞かせて、いやこれぐらいの人でとかこういうことが実はあってみたいな、ちゃんと補足してあげる。
それできたらプロだよな、
ね、うん、それができたらお互いに好奇心も満たせるし頭も回るし、うん、はい、めちゃくちゃいいのではないかと。
なるほど。
で今回ちょっとそれのテストプレイをね。
あ、なるほどね。
そう、全然質問とかしていい昔話やってみようか。
これ質問いいですか、はい、もう今質問していい、
はい、
これは例えばその正しいことを答えなくてもいいんですか。
あ、もうそれは話してるあなたが正しいんだからいいんですよ。
あ、その場の思いつきでもいいんだ、
もちろんそれはもう最後に整合性が取れてれば、ね、取れてればいいですよ。
なるほど、ちょっとやってみますかテストで。
確かに。じゃあちょっと話す方やってみます。
あ、僕やってもいい、うん、話す方。
じゃあ私聞く方やります。
聞くかつ質問する方ね。
リスニング&クエスチョン
LQ。
はい、
わかりました。何しよう、まあベタに桃太郎でも言ってみるか。
あ、はいはい、桃太郎ね。
ね、じゃあもう今から桃太郎って話ちょっと話すけど、
はい、
あの気になったことあったら何でも質問して。
あ、わかりました、
うん、
え、あ、じゃあいいですか。
早いな、ゼロ秒押し
あのこれいつぐらいに終わります
か、うん、おいガキがお前1時間目の間に終わるわてね
てね、はいはい、どんな話なんですか。
はい、桃太郎始まり始まりってことでね、はい、昔
々お何年前ぐらいですか。こういうことよ、こういうことが起きるよ、
まあ、1999年。
まあ子供にとっちゃ昔
そうだろ、今の子供にとっちゃ昔だろ
世紀末だ、
ね、昔々、
はい、
あるところにおじいさんとおばあさんがいましたよ。
はい、どこですか。
船橋に
船
橋に船橋におじいさんとおばあさんがいましたね、うん、
なるほどね、
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。
はい、ちょっと待って、
来た。
おじいさんとおばあさんの名前を一応知りたいわ。
芝刈り何とかじゃないんだ
ちょっとおじいさんおばあさんじゃ記号だもんね。
ああ、なるほどね、おじいさんは踏みやす、
踏みやすね、
うん、おばあちゃんは踏めやせ
ちょっと待てよおい疑問が増えたよ踏めやせなんて、
踏めやせ
親何考えてたんだよ
このね、うん、まずこの話もあるんです。踏みやすと踏みやせが出会う、うん、ラブロマンスもあったんですが、うん、これはまた別のお話。
分かりました。
名前が似てますねで結婚したらしいんです
あ、なるほどね、は
い、で、まずおばあさんの方が、洗濯してたらその川上からどんぶらこどんぶらこと桃が流れてきまして、
うん、何センチぐらいの、
実際のところ、うん、1メートル20センチでした。
でけえ。
でかいんです。
1メートル20は桃だと思ったのがすごいね。
そうなんですよ、うん、こりゃすごいってことで、うん、おばあさんはこう手繰り寄せてね、うん、で持ち上げて陸に上げて、
え、ちょっと待って、
え、どうしたんですか。
そんなでっかい桃がさ、はい、川を流れてそんな簡単に取れるとは思えないんだけど、
あ、
どうやって手繰ったのそれ。
これはあれですね、うん、おばあさん洗濯してたんで、
はいはいはい、
自分が洗濯してたそのおじいさんのロ ンティーとかを結んでロンティーとかジーパンとかカーゴパンツとか
カジュアルなのね。
そうそうそうそう、99年ですから、
まあね、
おじいさんのロンティーとかフルジップパーカーを全部結んで
負けよお父さん
結んで、うん、それをこう縄みたいにしてビュンって投げることで、はいはいはい、桃に引っ掛けて手繰り寄せたらしいです。
なるほどね、うん、すごい起点だな。
いやもううまいんです
よ。じゃあもう桃見えたってなったらもう急いで
急いでロンティーをロンティー結んでギュギュギュギュギュってやって、うん、でこう取ったらしいんですね。でまあまあ重たいね桃、まあ、お家まで持って帰ったんですよ。
どうやって、でっかくない、
あの、うん、フルチップパーカー、
えパーカー
パーカーを風呂敷みたいに包むようにやって背中に背負って持って帰ったらしいなんですけどね、
うん、
でこれ割ってみようと
割ってまあそうね、
うんうん、割ってみてこうパカッと割ったところ中から、うん、なんと元気な男の子が出てきましたということで、すごいですよこれ。もう裸
で切るときはどんな感じで切ったんですか。
どういうと
包丁で、
包丁で真っ二つですね。真ん中真っ二つ。
でも中の赤ちゃんが危ないでしょそんなんね。
だからこの時は切る前に桃を思いっきり横回転にくるくるくるくるって回すことで、
うん、
あの中に入ってるであろうものを端っこに寄せて
なんか刺してるんだよなあ、なんか聞こえたのかな、あ音がね。
確かになんか中でゴツンゴツン聞こえて、
はいはいはい、
でこれなんか中にあるから真っ二つしたらやばいなと思って一回こうくるくるくるって回して遠心力で端に何かを寄せた後に真っ二つに切った。
なるほどね。まあいいや、赤ちゃんが出てきたと。1歳ぐらいの。
1歳の。
え、どうしたのその後。
いや、桃太郎って名前にしまして私たちが育てましょうということで、
うん、そうなんだ、
はい、
子供がいなかったのね。
でまあいいでしょうということで、まあ、すくすく育って、う
ん、はいはいはい、
早かったね。
早い。
もう次のページには大人になってましたから。
え、ページ
桃太郎は
次の日
大人になって
1日で
都合1日で
都合1日で成人にな
って。
そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあ大きくなったねって。
大きくなって、あの一応その裸で寝てたもんですから
服着せてやれよ
急にあの、うん、裸の成人男性が横たわって
二十歳ぐらい
なってるわけで、
うん、
もう体毛とかも生え始めて声変わりもしてんじゃねえか1日ですって
で、ね、桃太郎はなんて言ったの。いや心は赤ちゃんなのか。どうなの。
いや大人です。
え、
もう全然大人。
知識とかはどこで得たのそれ。
おじいさんおばあさん育ててくれてありがとう。
恩も馴染みもなくない。8時間ぐらいしか一緒にいない気がするけど。
恩を返すために私は鬼ヶ島に行って鬼を退治します。
義理がたいのもそうだし。え、平成10年に鬼ヶ島っていうのがあった。
いや全然。あの最近ね、うん、2026年もまたあの鬼ヶ島が発見されて、そこで鬼茶がね出たっていうのもあったぐらいなんで、1999年にもちろんありました。
あ、そうなの。鬼はじゃあその船橋ではバッコしてたってこと。
はい、ありましたね。
何やってたの。
壁にグラフィティアートなんか、
うん、それただの不良なんじゃないのか
書いていて、うん、それがもうすんごいでかかったりとか、 あとあの農作物ね荒らしますね。
イノシシみたいなこともやって。あ、そうそうそう。でもグラフィティも書くんだ。
グラフィティも書く。その
厄介
だ。野生とそのね人さの融合がやっぱえげつないなっていう話。
そいつは島からそれをやりに来て
る。やりにちょっとこうスポッチャ行くみたいなノリで、
あ、
船乗り継いで
船橋行くべみたいな。
そう、来てるらしいですね。かなり立派なグラフィティが書かれてたらしいですね。
大変だ。
うん、あのなんか立体に見えるよぐらいのグラフィティが書かれてる
結構実力あるな。
実力あるんで、それが一夜にして書かれちゃったりすると困るねみたいな。
あ、それもじゃあおじいさんおばあさんも迷惑して、
迷惑しておじいさんとおばあさんの家もグラフィティまみれになって
すごい治安悪いとこ住んでんだ
そうそうそうそうそう。なんかちょっとエロい女性の絵みたいなのが描かれちゃってて、これは困ったなってことで、
エロい女性描かれちゃったよ。
そう、
それを桃太郎が、
まあ、懲らしめに行きますということで、
はい、
じゃあ行きますよと。ちょっと待ってと桃太郎、
うん、
で不明野生がおばあさんの方
に、あ、おばあさんね、
はい、あのこれ持ってきなさいってきびだんご渡して、うん、あ、ありがとうございますと、うん、いうことで、
きびだんごどうやって持ったの。
腰につけてたらしいですよ、聞く話によると。
腰に、え、どうやって。
多分ベルトにこう一個ずつ、うん、
ベルトに一個ずつむき出しで
むき出しで多分お腰につけたきびだんごってあるんで、
うん、
おそらくベルトに一個ずつ。
なんか不潔ですね。すぐ乾きそうだけどいいんだな。
まあそんな長旅じゃないしね、鬼ヶ島って。
あ、まあその頃にはじゃあ、うん、桃太郎は服を着たんだ。
あ、そうだ、あ、そうだ、忘れてました、
ね、今裸でイメージ
ごめんなさい、今僕の口ぶりだと裸でベルトでそこにきびだんごついてるんです
けど、さすがにね、
さすがに違います、成人男性なんで、
ね、
なんかあれを着てました。
え、あれ、
よく知る、みんながよく知る、 あの
いや私初めて聞いた。
あ、本当ですか。
うん、何それあれって。何
なんて表現すればいいの桃太郎のあの格好って、うん、 肩パッドみたいなのありましたよね。
肩パッ裸に肩パッド、腰に団子が一つずつ
ついて、
うん、
でなんかさ日本一って旗持ってたよね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
だから裸に肩パッドで腰にベルトできび団子で日本一って旗を持ってる。
あ、そう、
まあ、とにかく、まあ、よくわかる。まあ、そこはまあ些細な問題ですよ。
あ、そう、まあそれでじゃあ鬼に注意しに行くんですね。
そうですね、
うん、
でなんかその歩いていくと、
うん、
で歩いてましたら、
うん、
ガサガサ、
ほう、
犬が出てきて。
犬が、
はい、
うん、へえ、あ、そう、平成ってそうなんだ。
あ、そう、まだ野良犬いました。
野良犬が出た、はい、犬種、犬種ちょっと想像したいんで、
ビーグルです、ね、
ビーグル、
ビーグル犬が、
野良ビーグルが、
野良ビが、
うん、
野良ビが草むらから出てきて、
うん、
桃太郎さん、
え、ちょっと待って喋ったってこと。
喋ってます。
あ、そう、
身振り手振り、
身振り手振り
込みで、つまり二足歩行、
二足歩行のビーグルが、
はい、ビーグルが
喋ったと、
桃太郎さんと、
うん、
あのお腰につけたきび団子一つ私にくださいなと、うん、
そのきび団子は動物が食べてもいいやつなのよね。
あ、そうです、もちろん。
あ、そう、よかった。
まあそもそもきびでできてるんですけど、
うん、
その外側の砂糖はちょっと手でパッパッとこうやって
あ、一応ね、
犬用の味にして、
うん、
したらまあいけますね。
あ、そう、
じゃあ仲間になって、うん、鬼ヶ島行きましょうって話になったんです。
なるほど、
はい、でまあ2人でね、こう些細な世間話でもしながら、
あ、二足歩行なんだっけ。
あ、そう、二足歩行でビーグルゲーム腕組みしながら、
うん、
昨今の世の中についてここで喋ったりするんですね。
あ、そうなんだ、
あれない、
賢いね、
あれないと思うんですけどねみたいな。あ、そう、確かにねみたいな言ってたら、うんうん、ガサガサ、
うん、
え、
何今度は
猿だ、
え、
嘘、
猿、
猿が、
猿が出る、
猿が出て、
あら、
そしたら、
うん、
桃太郎さんと、
もう当然のようにね、
当然のように。
サルシュはちなみに、
サルシュは、
うん、
ジャングルにたまにいる、あのめちゃくちゃ鼻がでかいサルじゃない、
テングザル、
テングザルが
日本ザルじゃないの。
いや、テングザルです。
テングザルなんだ。あれ、
テングザルが出てきて、
南国とかにいるんじゃない。
そうです、そうです。
野良テングザルが
腕組みながら出てきて、
なんでみんな腕組んで出てくんだよ流行ってんのか、うん、
そしたら桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つくださいだと、
う
ん、
あ、もう、
で、あ、いいですよと、
うん、
どうぞ、ありがとうございます、うん、で、私も行きます。
で、犬と猿って仲悪いんじゃないの、大丈夫ですか。
あれは日本猿の話で、
はい、
天狗猿とは仲が良すぎる
天狗猿とビーグルはもういい、
めちゃくちゃ仲いい
仲いい知らんかった、
めちゃくちゃ仲いい、めちゃくちゃ、
うんうんうん、
で歩いてたらね、今度はガサガサ、ね、
また
犬猿と来て、
うん、
キジだよって、
キジだよ、
キジだよって言いながら、キジだよって言いながら、
まさか腕
組んで、腕組んで
羽を
こう、羽組んで、
うん、
キジだよって言いながら来て、
うん、
分かるよねって、もう
何が言いたいか、
そう、分かりますって言って、うん、お団子あげて3人で行くことになったんですね。
へえ、
そう、
なんでそいつらはそんな協力してくれるんですかね、
うん、まあ、困ってたんだよね、
鬼にね。
そうそうそう、結局その農作物食われたりとかして、
はいはいはい、
そのなんか余波みたいなのが来てるわけですから、
うん、
農作物うちらが食いたかったよな、はははははみたいな感じのそういう野生
バカ野郎、バカ野郎、
野生ジョークなどが飛び出しつつも、
はいはい
はい、まあムカついたんでしょ
う、うん、
でまあ何やかんやがあって、
うん、
でもう船で行くかということで、
船なんかないんじゃない。でも
いや、これ困ったんですけどね、
うん、こういう時昔話ってなんとなく船登場してるけど、うん、ないもんね。
これがですよ、
どうしたの、
待ってたら、
うん、
ドンブラコ、ドンブラコ、
ええ、
桃が流れてきて、
海に、
海に、
うん、
でその桃をパカッと割って、うん、そしたら桃の中から船が出てきた。
えじゃあ相当でかい桃ですねこれ。
そうです、まあだから5、6メートルの桃から、うん、
5、6メートルの桃から
5、6メートルの船が出てきた
もうギリギリ
入って、遊びなし、寸法に遊びなし、うん、そう、
すご
で、これに乗って鬼ヶ島に向かって、
結構漕がないとね、
結構漕がないといけないんですけど、
うん、
日本一の旗をですね、
うん、
立てたところこううまいこと風を受けてくれて、
ああ、穂になったんだ、
いい感じでこう、
こりゃいいや、
うんうん、ああ伏線回収ですねなんて言ったりとかして、
それ作中のやつが言わないでほしい、う
ん、確かにね、行ったりとかして鬼ヶ島着いて、
着いた、
でも鬼出てきて、
うん、
どうしたんですかって言って
ちょっとガチトーンの
話はね通じるんです。
あ、そうなんだ。
そう、 でもやってることは普通に悪いよねって、そのさ、なんか、うん、ヤンキーの方が大人に好かれるためになんか話通じたりするんですよ。
あ、そうなんだ。
こういう嫌なあるあるだなーっていう記事がぽっつりとつぶやいてたんですけど、
は
い
は
い
は
い、
でもやっぱね、桃太郎的にはやっつけるぞって言ったわけじゃん。どうすんの。
だ、ぶん殴りました。普通に。
え、話してる途中に。
話してる途中に先的必勝だから、おらー
って。え、とんでもねえな。
でみたいな感じで。
そしたら鬼は
やめてくださいよって。
それはなるよね。
で、お前落書きしすぎみたいな、
うん、
でもあんたんちにはしてないですよみたいな。
え、でもセクシーな女描いたんでしょ。
それ僕じゃないですよみたいな。
え、
だから僕に言われても困りますみたいな、
うん、
みたいな。
でもお前の仲間だろってなるでしょ。そしたら
でもそんなくくられても仕方ないですよねみたいな、
ま、知らねえよってこと、
ま、そっかみたいな。
え、ちょっと流されてきてるじゃん。
どうしますみたいな感じになって、うん、そしたら猿が、
うん、
急に、
うん、
キキキキ。
いや、おめえ喋ってただろ。ペラペラ。
こいつ気まずくなったら猿になりやがった。おいおいおい、キキー。そしたらビーグルもウォンウォンウォンウォンつって、
おい動物に戻ってんじゃないか。おい、
都合悪くなってたら動物なんだ、やめろよみたいな感じになって、でもキジもケーンケーンって、
さっき喋ってたの見たぞって、
ケーンって首振りながらケーン。
もう理解してんのその動きが
って言って、でまあ、
え、でも退治できてないじゃん鬼。やられちゃったよ今。
やられちゃいましたね。確かに。
その後どうなったんすか。
俺の知ってる話だと、うん、なんか鬼倒されてるんですよ。
あ、そう。
だから何らかあったね。例えば、うん、そっからもうギャンブル展開とかね。
ギャンブル展開。
俺たちの仲間をかけるからお前たちの財産をくれみたいな、そういうその違法賭博みたいので。
あ、もう暴力じゃ解決しないからルール決めようぜって。
そうそうそう、そういう感じのギャンブル展開もあったかもしれないんですけど、うん、そこちょっと語りきれないんで一回飛ばさせてい
ただいて。一番大事だけどクライマックスなのに。どういうゲ、ちなみにちょっとだけなんか、
あ、いいですか、
うん、
ルールは簡単、
うん、
ものすごく大きい紙コップみたいな容器が3つ並んでる、
はい、
でそれぞれに1人ずつ鬼が入ってるんだけど、
うん、
赤鬼青鬼黄鬼がいて、
うん、
その紙コップがズリズリズリズリってこういっぱいシャッフルされてどこのカップに何色の鬼が入ってるかを当てるっていうゲーム。
おー、楽しそう。
楽しそうでしょ。
シェイキングカップ王が、
あ、そうそうそうそう、インザ王が、そう、これです。
いいね。それはもうなんか、はい、頭脳戦で勝ったってこと。読み合いで
このね、中の鬼が紙コップを押すことで、うん、ズリズリズリズリこうね動き回るんですけど、はいはいはい、その鬼の足跡が違うということに気づいて、
あーなるほど、
これあーなるほど、ここに鬼が、青鬼がいるんだなで勝ったらしいです。
なるほどね、うん、
はい、
桃太郎はじゃあ犬猿記事で同じゲームやったんだ。
犬猿記事で同じゲームやったらそっちの方が足跡ちゃんと分かりすぎてて苦戦したらしいですけど
全部違うもんな。
そうなんですよね、そこは苦戦したらしいです、うん、なんとか。
なるほどね、
そうそうそう、
勝てたんだ。
勝てたらしいですね、うん、はい、というところで。
それでどうやって帰ったのその後。
その後宝物の分大きい船が欲しいなって思ってたら、ね、さっきより大きい桃が来て
なんかすごいんだよな
12メートルぐらいの桃が来て、うん、12メートルの船が入ってる
なんかもうそういう能力なんだろうね欲しいものが桃に入って出てくるっていうね。そうそうそう、
で帰っていって、で、おじいさんとおばあさんはグラフィティのかっこいい家で幸せに暮らしました。
落としゃいいのにね
暮らしましたと。
あ、わかりました、うん、犬猿とキジはそしてどうなったの。
あの、もう気づいたら
船橋に帰るところでなんか
どんどん
まばらに
まばらに、あ、いなくなってる
あれ
そうそうそう、
さよならぐらい言えよ。
最終あの獣になって、うん、言葉も通じなくなってたんで。
あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかその一瞬の奇跡だったんだ。
そう、多分あれかな、きびだんごをあげた時に、うん、そのきびだんごの成分で人語が喋れてるようになってるかもしれない。
いや、おかしい
、なんで
桃太郎さん、くださいなって言ってんだろ。
いやいやいや、わかんない
っす。矛盾があるぞ、今の。
ああ、確かに。うん、ああ、そっか。もしくは、もともとは喋れていた犬とかだったんですけど、
うん、
きびだんごの成分のおかげで、うん、その何日後かに獣化するっていう効果だったのかもしれない。
じゃあ、食べなきゃよかった、ね。
もしかしたらね、わかんない。そこは考察の余地ありですけど、
はい、じゃあそこは解釈が割れるということ。
そうですね、はいはい、
あ、めでたしめでたしと。
ありがとうございます。
いや、なんか、
うん、
詳しい話が聞けたのは良かったけど、より不可解になったというか。
いや、難しい。
目が覚めちゃいましたね、この動画。
いや、なんかうまいこと昔話って、うん、なんか隠されてるんだよね。
そうね、突っ込まれたら困る部分がちゃんと。
船で行きました、じゃあその船どこからっていうのは知らなかったもん俺、うん、
ね、
考えもし
なんとなくあったもんね。
そう、 うわー、なるほどね。
いや
ー、
これはでも私もやってみたくなったな。これ
ちょっとおふれさんも昔話してもらってもいい、
はい、
俺いっぱい質問したいわ。いい
じゃあ赤ずきんちゃんとか。
赤ずきんちゃんいいですね、
う
ん、
じゃあ私もね、うん、昔話してあげようかな。
いいっすか。
うん、これはね、うん、昔々のお話なんだけど、
まあ一応聞いとくか。これいつ頃なんですか、昔って。
2006年。
うわー、ちょい昔、うん、あのワンセグのテレビが出るかみたいな時期ですよね。
そうそうそう、その頃の、ね、
その頃の話ですか。
お話、
はい、何があったんでしょう。
なんですけれども、あるところにね、うん、赤ずきんちゃんとね呼ばれている女の子がね住んでたんですよ。
この赤ずきんはどんくらい赤いんですか。
もうペイントソフトに最初からある赤ぐらい赤い。
明るいな。
うん、ペイントの赤ぐらい赤いし、うん、どんな暗い場所に持ってっても減らないのよ赤さ。
嘘。不思議だな。
そう、
変だなそれは。
そんな頭巾をね、ご正大事にかぶっている女の子がね、
はいはい、
住んでたんで、もうみんなあの赤頭巾赤頭巾っていう可愛がられてたんですよね。
可愛がられて、
うん、
どう可愛がられてました。
まあどう、まあバッグ買ってあげたりとか。
だいぶお金使ってもらってんだ。
そうね。
あ、
ドライヤーとかもらったり。
あら、
22歳だから。
赤ずきんちゃん。
そう、
あ、そうなんだ。
大学生だからね。
そう、大学生にしてはいいもんもらってるね、そしたらね。
そうそうそうそう。
へえ、
なんかバーでね働いてるんだけど。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう、まあそこはどうでもいいや、
はい
ね、でもそんな赤ずきんちゃん、うん、すごいおばあちゃん子なんですね。
うん、おばあちゃん一応名前聞いてもいいですか。
おばあちゃんの名前、
はい、
うらら。
あー、そうだったんだ。
はい、
なんか意外ですね。
その時代にしては結構
新しい
若い名前だねって言われる。で、まあ、赤ずきんじゃ実家暮らしなんだよ。
あー、そうなんだ。
で、実家暮らしなんだけど、おばあちゃんだけ森に住んでる。
なんでで、普通に、普通に質問、なんで。
そう、
うん、
なんでおばあちゃんだけ森の一軒家に住んでいたか。そのおばあちゃん、
はい、
赤ずきんちゃんのおばあちゃんは暇だなって、
うん、
でなんかやりたいなっていう時に、うん、訪問できた変な不動産屋に、うん、めっちゃ今値上がりする物件ありますよって言われて、
うん、
内見もせずに投資用物件買っちゃったのね。
ダメだこりゃ、
うん、そしたら森の真ん中にあって、で狼とかも住んでる。
見事に騙されたな。
捕まされた
ね。
なんでこの物件が8000万なんだよ。
高えよ。
で、
うちも悪いし、
でもう売れなすぎるから自分で住み始めたし、
うん、あー、もうやけだね。
そうで、なんかちょっと最近おばあちゃん会ってないなっていうことで、うん、お母さんからなんか差し入れでも持ってってあげたらっていうことで、まあ、そこに歩いて、
はい、
それでまあ森にね入っていって、うん、でもうどんどん鬱蒼としてカラスなんかが鳴いたりして、
わー怖いよ、
あーなんか嫌だわーみたいな、うん、で実はその時赤ずきんを狼が見つけてたのね、
うん、一応その何狼ですか。
何狼、
見た目というか。
見た目は、
はい、
ステーキハウスの看板みたいな狼。
なんか具体的には知らないけど、なんか痩せてて口バカーって開けててよだれが出てる、
出てる、あの感じ、
あのナイフとフォークを持って髪がボサボサみたいな。
そう、
あ
ー、でもうそいつが赤ずきんの姿見た瞬間に、うん、顎が落ちて
ダハー
ってなって、で奥までしまわれてた舌がコロコロコロコロ
レッドカーペットみたいに出てきて、ぐるぐるぐるーって、目も2つポーンって飛び出して、うまそすぎて、
うん、
あ、
でどうやらあの奥に住んでるうららおばさんのところに行くんじゃないか、うん、孫娘があの年でいるって聞いたな、
はい、
これはチャンスじゃないかと。まずあのばあさんを食っちまって、
はい、
その後赤ずきんを騙して食っちまえば腹いっぱい食べれるぞ、にっしっしということ
で二人ね
先回りしたわけですね。
確かに、そのにっしっしって悪だくみしてる時はどんな感じのモーションだったんですか。
なんかね、片方の肩をめっちゃ上げた状態で、うん、右手で口の下に手を当ててめっちゃ震えてた。
こう小指から人差し指に向けてウェーブを作るみたいな指の動きをしながら歯に当ててて、あー、これは悪いですよ、はい、
でそのままこうしちゃいられないって言ってビューン
って音と共にビューンって言った後に、その場に空中に浮いてる帽子を画面外から手で取って帽子を持ってった。
そうそうそうそう、
やっぱそうなんだ。
それでまあ うららばあさんのね家に向かうわけ。うららばあさんの家は、はい、その森があるけど、森というか地形がこうすり鉢状に深くなっている。
うららばあさんちってすり鉢状の森の一番下にいるの？
そうよ、
アリ地獄の一番下みたいな、
うん、そう、下に 1500m ぐらいの深さがある。
深すぎるだろ。
すり鉢状になってて、うん、そこをこう渦巻き状に降りていかなきゃいけない。
ああ、その本当のコースはね。
そう、
はいはい。
で、深くなるほどなんかガスが濃くなったりして酩酊状態になったりもするから。
やばい、
気をつけないといけないんだけど。
で、オオカミはその渦巻き状の道じゃなくて、うん、もうまっすぐ下に降りていって先回りしたみたいなこと、
うん、そういうことだね。
ああ、なるほど。
で、うららばあさんの家に着いて
先回りした、
うん、ドア叩いて、うん、赤ずきんですって言って、それでうららばあさんが、あ、よく来たね、うん、ガチャキャー、
あー怖い
って言って、もう丸飲みよ。
その時は、うん、狼の口の中からのカメラでおばあさんのおろかを、
うん、アングルはどうでもいいじゃない。
別に、ちなみにうららおばあさんの、うん、そのビジュアルはどんな格好というか、
ラブポーションみたいな色のネグリジェ一丁かな、その時は、ね、寝起きだから。
で、食べられちゃったと。
食べられちゃいましたと、うん、でその後赤ずきんもね、用意してきたロープとかでこう崖とかを降りたり、う
ん、そうだ、1500m 下なんだ。大変ですよこれ。
もうここしか道が残ってないみたいなね、うん、
はい、ガスも濃いしね。
ガスも濃いし、いやー、もうひどい場所買っちゃったな、おばあちゃん。
そうだよね。
途中でやっぱね、中継地点みたいなところに関森みたいな人もいるんだけど。
あー、いるんだ。
お前その装備でこの先行こうかって正気かい。
やっぱ言うんだ。
言われたりしてね。
はいはいはいはいはい、
うん、でまあ、もう行くたびになんかこう人の声に擬態した花とか、そういうなんかそういうおぞましいやつがいっぱいいるのよ。
助けて助けてって、この声は無視しないといけないっていうね。
そういうのがいっぱいいたり
いるんだ
のを、まあ、無視しながらね。
狼より怖いですね。
ね、
なるほど。
でどうにかこうにか、うん、あのおばあちゃんの家がね、
はい、
見えてきたったと。
よかった、
あ、よかった、ほっていうことで、
はい、
まあ、ピンポーン。それで、うん、一方狼は、
はい、
その頃、
はい、
あ、赤ずきんが来たってことで、 それで、あら、よく来たねよく来たね
そんな喋り
方、赤ずきんちゃん
全然似てないと思うけど、うん、
って言って、
うん、
今日も赤ずきんの赤さすごいんです
ねあれ、所さん所さんと同じ喋り方だ
すごいですね出た出た、所さんのものはね。
あ、なんだ、おなじみなんか
アドリブでね、狼やったり意外と合ってて、
あ、すごい、
ほっとする時期だ ね、うん、ね、それじゃあね、もうなんか
うん、
あれ、あたしって病気なんでしたっ
け知らねえよそうなんだよそれあたしって病気なんでしたっけじゃないんだよお前
なんかそういえば、
そうだろ、
狼ふと思い出して、
うん、
おばあちゃんは病気だった気がするから、
そうだろ、
よく来たねとか言ってる場合じゃないなってことで、
あれか、から元気みたいな感じを演じてたわけだ。
そうそうそうそう、はいはい、それで、あ、そうだった、ゴホゴホとか、あ、喉枯れちゃった、
思い出して
ね、はい、声のぶとくなっちゃった、ね、
あ、そうだそうだ
ってね。それで慌ててベッドに潜り込んで、あんま顔とか見えないように、
もう遅いだろ、
したわけよう
ん、まあいいけどね、
うん、うん、もう狼はもう内心バックンバックン、心臓が、あの皮膚を飛び出すみたいな
ハートの心臓が
シーツを押さえつけて
シーツごと ねボコボコしちゃうから、
おばあちゃんなんかカートゥーンね、大丈夫
あ、そう、分かってる、うん、
そんで赤ずきんはなんかおばあちゃん寂しいかなと思ってって、はい、ね、千代田寿司の稲荷セット
別に
これ食べるって言って、いや今お腹いっぱいなのよとか言うから、じゃあ冷蔵庫入れとくねみたいな。
あ、なるほど、ね、うん、冷蔵庫の中に他に何入ってたんですか？
あ、まあそこには生前のね、おばあちゃんが、
はい、
まあ、買ってた
なんか食べ物とかないんですか、他に？
あんまおばあちゃん買いだめしないタイプ、ウーバー呼んじゃうんで
呼ぶなよ地下 1500m だろお前そこ
なんで、うん、まあなんか作り置きのお惣菜とか、
はいはい、
あとなんか引き割り納豆の3個パックのうちもう2個食べた状態で帯みたいなやつが上にすごい伸びてビヨンビヨン
あの冷蔵庫の扉を開けた風圧でビヨンビヨンになるあの帯の納豆が、
そうそうそう、
あ、生活感あるな、やっぱり
ちょっといい加減なとこあるのね、おばあちゃん。
そうなのね。そこにじゃあ稲荷寿司入れて、
そうそうそうそう、
そうですか、そうですか。
ドアノブにはカバーしてあるよ、ちなみに。
あ、おばあちゃん家だから、
おばあちゃん家だ、
ね、あんま見ないけどね、冷蔵庫のドアノブにカバーされて
あ
るの
冖蔵庫にドアノブあるの珍しい
確かにねレバーか普通は、
ね、
ドアノブないよな、まあいいや、う
ん、まあアンティークなんでしょうね。
そうかそうか
ね。 それでおばあちゃんとちょっとお話でもしようかなみたいな感じで、
ああ、
うん、
なるほど、
しているうちになんか赤ずきん、
はい、
あれおばあちゃんどうしておばあちゃんはそんなにお口が大きいの、
はい、これは純粋な質問ですよ。これどうしてお口が大きいんですか、うん、
って言われて、はい、狼はそれは言っちゃいけない赤ずきん、まあ、
そうだね、人の個性みたいな、
人の口のことをそういう風に言っちゃいけない、
こういうのをね、そのおばあさんとかが教えてくれたりするんですよね、
言っちゃいけないよ、
はいはいはい、
赤ずきん君は立派なスペースレンジャー、
あれ所さんの声だから所さんのモノマネできるから
って言ってね、
あ、その叱りからユーモアにこう行くあのやつあるんだ
そう
できるんだ、
キャッキャッキャッって赤ごめんなさい、
そっかそっか、
うん、こんな
って言ってね、
あ、そうだ、そういうやり取りがあったわけ、
はい、
そんででも最後の最後にやっぱ赤ずき
ん、
ね、おばあちゃんどうしてうっすらと血の匂いの残ったネグリジェを着ているの、しかもさっき乾かしたばかりのシワが残って、
いやもう分かってる時に言うやつだそれ探偵が意地悪で言うやつだろそれ
って言うから、
うん、
もう食っちゃった、食っちゃいました、
大丈夫でした、そのどうなるんですかこの後、質問ですけど、
この後、
はい、
いやみんな助かるよ大丈夫です、
どうやって、
いやだからもうこの後よ、そしたらその森には漁師も住んでたんですね、
すごいっすね、
うん、あの言ってなかったけどその森の中が一個 の, その生態系というか、
あ、そうなんだ、
少ないけど人も住んでるんです、
あ、そうなんですね、
はいはい、23区にヤバい生き物出してはいけないっていうことでね、
あ、なるほど、管理してんだ、
うん、それでなんか銃を持った漁師が、はい、そういえばあのすり鉢の底に最近行っていないな
そう呼ばれてんだおばあちゃん家の周りの
おばあちゃん家のことすり鉢の底って言われてる
そんなやだよな、鬼の洗濯板みたいな言われ方、
うん、何か胸騒ぎがする、行ってみようっていうことで、はい、こう覗き込んでみたら、
はい、
ネグリジェを着た狼が、
はい、
もうグースかピーと寝ているわけですよ、
変ですよ、おばあさんがいなくてね、
う
ん、
だからもう部屋に入って、
うん、
この膨らみ、
はい、
なんかもう食った形跡あるなっていうことで、
結構もう膨らんでたんですか、
あ、もういやらしいほど膨らんで
主観だろ
主観でもういやらしいほどだなって漁師も言うほど、
漁師の顔もちょっとポッとするぐらい膨らんでいたと、
うん、でもうこれめっちゃ寝てるから、
はい、
バレねえんじゃねえかっていうことでお腹をチョキチョキ
で
ハサミでね切っちゃったわけ、
いけた、
そう
切った
やったら助けてー助けてーって、
おう、
あの赤ずきんとおばあちゃんが
いたんだ、
入ってたと、
はあ、うん、
引っ張り出して、
はい、
うん、
その時は、おばあさんはネグリジェを狼に奪われてますよね、
う
ん、
あー、そうね、
ってことはおばあさんは一矢まとわぬ姿、
まあそうね、
あ、
だからもうちょっと漁師もちょっと目のやり場に困るという
か、そうですよ、漁師どうしたんですかその時、
もう股間をガン見して
すんなよ
そしたら、はい、うららばあちゃんは、
うん、
それだけはしちゃう
そうだろう、
漁師さん、
漁だよ、
あんたのことはよく知ってるけど、
うん、
それだけはしちゃいけない、
でもこんだけ怒ったらその後、うん、
そしたら、うん、あんたは立派な、うん、スペースレンジャー
来た
すごい狼の勘鋭かったんだなって、
あ、
赤ずきんも
叱責からの復帰が面白いと
そうそうそう、
あ、なるほどそんな感じだったんですね、はい、
で一方あの、
う
ん、狼はお腹が
開いた状態で、忘れてた忘れてた忘れてた
そう、もう内側もグロいし、もう赤ずきんとかわわもうグロ、さっきまで中にいたから暗くて分かんなかったけど、グロ、
そうですよ
って言ったら、うん、でもうららばあちゃんは、いや私こういうの見ながらご飯全然食べれる
から中学生
生きり始めたりしてね、
心は若い
若いのよ、
あ、そうだ、
裸で
そうだ、服着てくれ早
く、そうそう、
なるほど、
まあ、でまあまあ、いやもうこれどうしようか、もう懲らしめてやろう、
狼を、
そう、
どうするんですかこれ、この後
もう中に石を詰めてやろうって言ったら
原始的で、まあ聞きますよこんなの、そんでで
も塗っちゃえ、
うん、
っていうことで、それで、あ、そうそう、目覚める、目覚める、やばいやばい
やばい、
目覚めるってうらら言って、
はい、
そう、それでなんか物陰に隠れてたら狼が起きて、
はい、
あ、なんかさっきより腹膨らんだ気するなみたいな、
おまぬけだな、
そうそう、なんか四角くボコボコしてるのみたいな
そうだよね。
でなんか喉乾いたなーなんてね、うん、あ、そうだ、あの井戸が近くに掘ってあるからそこで水でも飲むかって言って、うん、もう井戸のとこに近づいたらもう重さでよろけてしまって井戸に狼が落ちちゃった。
うわー、その井戸は最近掘られたやつなんですか、うん、ごめんなさい、ちょっと気になっちゃった。
あー、そうね、
うん、急にあるのも変だなって思っちゃって。
あー、これはあのもう漁師しか知らないんだけど、はい、すり鉢の底が今世界の底だと思われてたの
でも2006年は
でもそれってこの地球のまだ 2% にも満たない深さだったらしくて、
うん、
その下にあの大伽藍っていうのが広がってることが明らかになったのね。
もしかして、うん、その井戸はその下の大伽藍という空洞の入り口。
そう、一応井戸ということにはなってたけど、うん、井戸という体だっただけで。
じゃあその井戸を通ればそのさらに下の大伽藍というところに、うん、行けるということなんだ。
でもそこは地上の生物が手を出していい領域ではない
あー、なるほど、うん、人間はすり鉢の底止まりでしかダメなんだ。
一度そのかつて大伽藍に足を踏み入れた者曰く、うん、一度ここを経験してしまったら、うん、もはやすり鉢の底など草原も同然
相当やばいところに狼が今落ちていったわけだ。すごいじゃんそれは。
そう、
うん、
落ちていってしまって。
やばいよ、どうなんのこれ、気になっちゃうの。狼大伽藍で狼はどうなっちゃうの
それはね、もはや光も音も一切届かない世界だからわからないんだけど、
はい、
まあ、数ヶ月後、
はい、
井戸の中から何かがものすごい速さで飛び出していって、うん、すり鉢の底を抜けていったっていう報告は
なんかこれ次の話のプロローグになってるなんだこれ怖、
まあ、それはまあ、 あの別の話ね。
まあそうかそうか、
うん、
あ、めでたしめでたしですか。
でまあめでたしめでたしね、不明点はありますかこれ。
そうね、結局赤ずきんって何だったんだろうなっていうのはちょっと気になるね。最後まで
確かに、
そう、何を意味していたんでしょうっていう、そのずきん自体はっていうね。
これは、
はい、
あの通行許可証なんです
よ。あー、なるほどすり鉢の底通るための
すり鉢の底に行くには、はい、すり鉢の手前までは青ずきんまででいいんだ、はい、
あー、なるほど、
そこまでは赤ずきんがいる。
レベルみたいな、その階級なんだ。
うん、
あー、なるほどね。
黒ずきんが新たに創設されたらしい。それ以降。
あー、もっと上ってことですか。
大伽藍に。
大伽藍に行くには黒ずきんの人たちしか行けないんだ。白ずきんもいる、もしかして。
白ずきんもいる。
黒ずきんのね、上の。あー、なるほどね。
で、実はそのずきんの素材は大伽藍のものなんじゃないか。
いや、もう。
だから色が変わらないんだってね。
メイドインアビスじゃねえよ。めちゃくちゃに。あー、そうだったんですね。
そういう話を。
知らなかったです。こんな無軌道な話あっていいんだというね。
ね、
なるほど。これはでも、なんか良くて、
うん、
聞いてるだけじゃないから、食い入れる。
確かに
自分も参加してるから、
ね、なんなら途中質問とかじゃなくて参加して
るそうそうそう、
赤ずきんになりきって喋って、
俺もこのストーリーに関わりてーってなってなっちゃった。これはでも新しい、うん、その読み聞かせの形としていいかも。俺のね、母親が小学校で読み聞かせやってるおばさんなんだよ、
う
ん、
お、いいじゃないですか。
だから俺の母親にこれやってもらったら、うん、めっちゃいいかもね。
確かに。
でも子供30人相手したらとんでもない話になるかも。
確かに一度子供にこの味覚えさせたらやばいかも。
やばいかもしれない。なるほどね。ああ、面白かったです。
ありがとうございます。い
や、ありがとうございます、
ね、この全然質問していい昔話、ぜひこれ真似してみてください。
これなんかあれだね、あの車の運転中とかさ。
あー、確かに。
しりとりやるぐらいだったらこれやった方がおもろいかも。
確かに
ね、
みんなで笑い死ぬかもしれないずっとやってたら
確かにおもろ。いやー、というわけでぜひ皆さんもやってみてください、
ね、やってみてください。
あざした。
あれ、もう終わったの。ご清聴ありがとうございました。